皆様おはようございます。私たちは主イエスの三条の水訓を今学んでおります。前回までは2回にわたって6つのモーセはこう言うが私はこう言うというですね、イエス様の教えを学んでまいりました。モーセというのはつまり旧約聖書の律法を象徴していますので、イエス様は旧約聖書の神の教えをさらに深める、律法の中身を前進させる、あるいはその本当の意味を明らかにするということをですね、この6つの箇所でおっしゃっていたということを学びました。ですから、旧約聖書と新約聖書のある意味対比のような感じになっているんですが、今回の箇所もですね、同じように旧約聖書に基づく宗教であるユダヤ教のですね、最も大事な3つの宗教実践、宗教実践ちょっと固い言い方ですが、宗教をですね、構成する一番、大事なですね、行動というかね、そういったことを、取り上げてます。その3つというのは貧しい人に施しをすること、祈りと断食の3つです。これがユダヤ教の一番大事な宗教の柱です。これはいわゆる第二神殿時代といってバビロン保守の後からですね、ユダヤ教の中で、重視されていったものですね。今日の講読文でもイザヤ書を読みましたが、このイザヤ書の断食のところも、ちょうどこれも、バビロン保守後のですね、ユダヤ教における断食についてのイザヤの教えだったわけですね。ですからこのイエス様はなぜこの施しと祈りと断食の3つを取り上げたかというと、これは当時のユダヤ教においてですね、一番大事にされていた3つだったからですね。この3つをイエス様が取り上げているわけですね。キリスト教ではですね、じゃあ何が3つかというと、キリスト教でよく言われるのはですね、この今やっている毎週の日曜の礼拝、これのが1つ。そして、特にプロテスタントです。日々の聖書、通読というか聖書を読むこと、そして祈り、この3つが、キリスト教の3つのこの宗教の、実践柱とよく言われます。祈りは重ねますが、聖書朗読と、礼拝となりますが、ではユダヤ教とキリスト教では大きく違うのかというと、そんなことはありませんで、もちろんユダヤ人もですね、もちろん神殿での礼拝、あるいはシナゴーグでの礼拝というのをしっかり、土曜日ですけどやっていましたし、今のようにみんなが聖書をですね、本で持てる時代じゃありませんが、しかし聖書を学ぶということですね、ことを重視してました。ですから、ユダヤ教においてもですね、この聖書の学びや、礼拝というのはとても大事なわけですね。特にエズラの時代からユダヤ人の人は一般の人も聖書を学んでますので、キリスト教とユダヤ教の宗教実践ですね、かなり被るところですね。でキリスト教においてもですね、カトリックの場合はですね、貧しい人への施しをとても大事にしています。イエス様は貧しい人への、あるいは小さな人への、何か良いことをしたことは私にしてくれたことなんだということを教えておられますが、その教えを重視しているですね、カトリックではですね、貧しい人たちの日という日を設けているんですね。前教皇のフランシス教皇はですね、こうおっしゃってますね。貧しい人たちの存在は問題ではありません。貧しい人たちの存在は問題ではないんだと。福音の本質を受け入れ、それを生きるための財産なのだ。問題じゃなくて、財産、要するに貧しい人の存在をですね、これを私たちが神様の福音に生きるためのですね、とても大事なものなんだというふうに、教えておられました。で私も以前イタリアに行った時にですね、カトリックの信者さんたちが、教会の前に、貧しい物乞いの人がいるんですが、穏やかに施しというのをしていたのを思い出します。ですからキリスト教でも貧しい人への施しというのはとても大事になることなんですね。またカトリック、またカトリックですが、カトリックはですね、イエス様がアラノで40日間断食したという個人に習ってですね、定期的に断食をする習慣があります。 ですから、なんていうか、私たちはあんまりこのカトリックのことを知らないかもしれませんが、カトリックではこの、貧しい人の施しとかですね、断食というのを、まあ、ユダヤ教と同じようにしているわけですね。まあ、ですから、今日の三大宗教実践というのは、実はユダヤ教だけじゃなくてキリスト教でも行っている、重なり合う部分なわけですね。まあ、キリスト教はもともとユダヤ教から枝分かれた宗教ですので、まあ、当然といえば当然なんですが、そのユダヤ教の宗教実践の柱、この3つについてイエス様が教えているのが今日の箇所ですから、施しと祈りと断食ですね。この3つのことについての教えです。で、特にですね、今回のイエス様のお話でですね、特に問題にしているのはですね、いわゆる一般信徒というのもですね、立法学者ですね、教師、つまりこの宗教のリーダーのですね、宗教実践なんですね。まあ、彼らは指導者ですから、一般のユダヤ人たちの模範となるべき人々なんですが、その彼らの宗教実践をイエス様は問題視をしているわけですね。ですから、今日の箇所はユダヤ教全体というよりもですね、ユダヤ人の教師たちのことを特に、イエス様は指摘をしているわけです。ですから今の教会ではですね、イエス様が語っているのは、信徒への牧師に対しての言葉なんですね。牧師に対するの牧師の態度、あるいは宗教実践を問題視しているということなわけですね。イエス様はですね、なんとこのユダヤ人の教師たちが神のことではなくて人の目ばかり気にしているんだと指摘しているわけです。ちょっとこの今日の例で言いますとですね、教会の信徒さんたちに向かってイエス様がですね、あなた方が先生と呼ぶ牧師というのは本当はこうなんだというですね、彼らは神でなくてあなた方信徒から褒められることばっかりしているんですよというですね、そんなようなことをおっしゃってるわけですね。ですからかなり衝撃的な話なんですね。単に、ユダヤ人全般がこうだというよりも特に教師たちのことを指摘しているわけ、批判しているわけですね。ですから、イエス様がこういうユダヤ教のですね、教師たち、立法学者たちから、深く恨まれてしまったことは、想像に難くないわけですね。イエスはこういった立法学者、あるいはパリサイ派といわれる人たちの、宗教実践の背後にあるもの、彼らがどういう意図でこういうことをしていたのかをですね、容赦なく暴き出しているわけですね。で、イエスによれば、彼らの関心事は神ではなくて他人の目にあったということです。人から褒められたいという動機で宗教実践を行っているというんですね。しかしそれは、当然的外れなわけですね。ただこれは別に教師に限らず、やっぱりクリスチャン一般にも耳が痛い面があると思うんですね。私たちもですね、教会生活を送る中でやっぱり神様のこともあるんですけど、やっぱり人の目を気にしてですね、やっぱり人々から、あの人は熱心に奉仕をしているとかですね、たくさん献金をしているとか、祈りが素晴らしいと褒められるとやっぱ嬉しいという気持ちはあると思うので、これは教師に限った話じゃないんですが、私たちのですね、の中でどうもですね、宗教実践が、人間の方を向いてしまうことがありがちになるということをですね、これは誰でもちょっと耳の痛い点ですがあることをイエス様おっしゃってるわけですね。で、このことをですね、今日の3つの教えから見ていきたいと思うわけですね。で、まず最初の一節ですが、この一連の教えの大前提を話しています。つまり人から褒められたいということで善行してはいけないですよということですね。簡単に言うとですね、で、これどういうことかというとですね、今日でよく言われる、いわゆる承認欲求って言葉がありますよね。承認欲求が強いということをよく言われると思うんですが、皆さんも聞いたことあると思うんですね。人から褒められたい、評価してほしいという、願望は誰でもあるんですが、それがすごく強い場合、いろいろ問題になるということですね。よくちょっと言われる、大変失礼なんですが、ノーベル平和賞をね、欲しいと、おっしゃってるかどうか分かりませんが、トランプさんがもし欲しがってるとすると、承認欲求が強いんじゃないかななんてことはよく言われたりしますが、いろんなね、社会のリーダーから、みんなですね、こういうものを持ってるわけですね。で、人から認められたいっていうのは当たり前のことなんですが、しかしそれにこだわってしまうのも危険なことであるわけですね。 で、皆さん、アドラーっていうね、心理学者の名前よく聞いたことあると思うんですね。よく、今流行ってると言い過ぎですけど、まあ人気のある心理学者で、まあフロイトやユングっていう、まあ人が有名でしたけど、まあ最近はこのアドラーのね、心理学で子供を教えるなんていうのよくある、よくですね、アドラー式教育みたいなことをよく聞くと思うので、有名な人なんですが、このアドラーはですね、まあ、承認欲求の問題点を強く指摘した人なんですね。どういうことかというと、子供をあんまり褒めない方がいいって言ったんですね。これはとても興味深い教えですね。よく、まあ、子供を褒めて育つんだと、だいっぱい褒めなさいってよく言いますよね。子供を褒めた方がいいんだというふうに言いますけど、アドラーはですね、褒めない方がいいっていうことを言うんですね。ちょっとこれ不思議な、感じもするんですが、まあ、なんで子供を褒めない方がいいのかというとですね、つまりですね、子供は褒められるとですね、嬉しいんですね。まあ、当たり前なんですけど、嬉しいからもっと褒められたいと思うんですね。だから行動の動機がですね、褒められたいってことになっちゃうんですね。だから自分がしたいんじゃなくて、人が褒めてくれることをやろうというふうになっちゃうんですね。ですから、だんだん自分がやりたいことよりも人が褒めてくれることをやるようになっちゃうと。で、これ裏を返せばですね、まあ自分の行動が人の評価に依存してるわけですね。自分が本当にこれをしたいんだっていうことよりも、あ、これやれば褒めてくれるんだっていうですね、そういうふうなことで、行動してしまう。まあだんだんこう主体性がなくなってくるってことですね。だから褒めるってことはまあいいんですけど、ただ褒めたばっかり言うとですね、褒められるのがまあ嬉しくて、それをやるようになってしまう、まあ、人の目をばかり気にする子供になってしまうってことなんですね。まあ、そういうことをアドラーはまあなかなかこう鋭い指摘だと思うんですね。ですから褒めるのがいいという昨今のね風潮とはだいぶ違うんですが、こういうことを言ってるわけですね。で、まあ、こういう人の目を気にする子供が成長して大人になっていくと、だんだんですね、やっぱりなんか大人になっても世間体をね、気にしてしまう。やっぱり世の中の目、行動の動機がですね、人がどう見てるんだろうか、人からどう評価されてるんだろうかっていうふうになってしまうんですね。で、だんだん自分がなくなってしまうわけですね。まあ、やっぱり承認欲求が動機になっていくと。で、今回イエス様がで問題視している律法学者もです、まさにまあこういう承認欲求の塊なわけですね。常に人の目を気にして、人から褒められたいっていう言葉に熱心なわけです。まあ確かに律法学者は人々から尊敬される必要があるんですね。そうでないと、まあ尊敬されないとですね、人々が彼の言う教えを聞いてくれないわけですね。先生の言うことなんか、先生はやってること言ってることは違うじゃないかとなるとですね、誰も褒めて、自分の言うこと聞いてくれないので、まあ、やっぱ人からの評価を気にするのは当たり前なんですが、まあしかしですね、だからといって人から褒められるために善行するっていうのは本末転倒なわけですね。というのは、まあ律法学者というのはですね、まあ、人から褒められようが、けなされようが、神の教えに従うべきなわけですね。神様に従うべき。まあでもですね、神様に仕えるはずの律法学者が、神ではなくて人の目ばかり気にしてしまうっていうのはどうしたことなのかということなんですね。こういう問題なんですね。で、なぜかというとですね、まあおそらくはですね、多分いいことをしてもですね、神様がすぐに褒めてくれるわけじゃないわけですね。いいことをしても、誰も見てないところでいいことをしてもですね、神様が褒めてくれるっていう、こう、実感、体感ってなかなか持ってないと思うんですね。で、やっぱり彼らは、その律法学者はすぐに得られるもの、もっと具体的で確かなものが欲しかったんですね。まあ、それが周囲の人からの称賛なわけです。いいことをする。みんなが自分に期待することをやる。そうするとみんな褒めてくれる。嬉しいと。まあ、だからそういうことをするわけですね。本当は神様が褒めてほしいんだけど、本当に神様を褒めてくれるのかなとわからないんで、もっとこう、身近な人に褒めてほしいというですね。まあ、つまりですね、この律法学者はですね、何が問題か、まあ、承認欲求が強いことが問題なんじゃなくて、やっぱり信仰が本当にあるのかってことなんですね。要するに、誰も見てないところでいいことをする。まあ、それが、誰も褒めてくれない。でも神様は見てるわけですね。でもそのことの確信を持たないんで、人の、ですね、承認を求めてしまうということですね。ですからちょっと不信仰に問題があるわけですね。まあ厳しい言い方するとですね。で、さらに今律法学者の行動の背後にあったのはですね、 貧しい人への憐れみとか共感でもなかったわけですね。あの人お腹空いてるなと、大変だな、かわいそうだなと、私の分少し分けてあげようっていう、こう、まあ自然な同情の気持ちからじゃなくて、むしろ自分の行動が自分の評価を上げる、まあ、非常にこう利己的な動機から行動したわけですね。ですから、非常に残念なんですけど、この立法学者はですね、神様のためでもないし、人のためではなくて自分のために行動しちゃってると、まあ、こうなってしまうわけですね。これは、まあ、いくらいいことをしてもですね、こういう行動はちょっと残念な行動だということになってしまうんですね。まあ、もちろん、まあ、利己的な理由であろうがですね、困った人を助ければ、助けられた人はいいわけなので、まあ、それ自体は僕はいいと思うんですけど、やっぱりその人自身にとってはあんまり、残念なことなのかなということなんですね。で、イエス様は次に、施しの次に祈りについて教えています。祈りっていうのはまさに神様と人との間のパーソナルな関係を築くためですね。神様と自分との関係を築くため。ですから、この場合、人目を気にする必要は全然ないわけですね。やっぱり神様との関係なのです。でも、ここでも立法学者はやっぱり人の目を気にしちゃうんですね。あの人、すごい熱心だなと、敬虔な人だなと、素晴らしい先生だなと思われたいから、みんなの前で熱心に祈るってことをしちゃうんですね。で、やっぱりここにも不信仰の問題があるんですね。まあ、人から認められたいって願うってことはですね、神様から認められているとこう自信確信がないわけですね。自分がこんなに時間をかけてですね、熱心に祈っても本当に神様は聞いてくれてるんだろうかと、ただの独り言じゃないかという不安になっちゃうとですね、まあ、それを補うために人からの承認を求めてしまうんですね。まあ、ここにもやっぱ不信仰の問題があるわけですね。まあ、しかし当然このような不信仰は神様は喜ばれないわけですね。しかも祈りっていうのはですね、自分の内面の何もかもを神にさらけ出すことですよね。私たちの思ってる悪い思いとか醜い部分も全部神様の前に出す、さらけ出すわけですね。で、そんなことを人前で話したい人はいないと思うんですね。ですから神様の祈りを人に見せるっていうのは非常におかしなことなんですが、まあ、しかしそういうことをしてしまうのはやはりですね、神様が聞いてくれてるのかなっていうこう、ものに対するですね、不信仰。だからこういう不信仰っていうのはやっぱり教師にもあるんだなってことを思わされてしまうところなんですね。で、まあさらにこの次はですね、異邦人の祈りについて語ってますが、ちょっとここは少しトピックが違って、まあこれ教師の異邦人の話なんですが、異邦人はですね、よくこの同じことをこう呪文のように唱えるんですね。念仏のようにいっぱい唱えると。で、祈りが多ければ神様を動かせるんだっていう、そういう理屈があるんですね。一つのですね、神様を動かすための祈りということですね。まあ、これ非常に問題のある行動でして、まあ、異邦人がですね、礼拝するときはですね、神様を自分の願い通り動かしたいと。で、その願いっていうのは商売繁盛とか家族安寧とかそういうものなんですが、まあ、そういうことのために神様に動いてほしいと。まあ、そのために捧げ物をするし、お祈りをするっていうですね、そういうこう、神様を動かすために祈るっていうですね、もしくは礼拝する、献金する、まあこういうことはですね、やっぱり神様が厭うものなんですね。神様は人間の都合で動かされる方じゃなくてですね、むしろ人が神様の御心に従って行動すべきだってことなんですね。まあこれ当然のことなんですけども、これ忘れがちなんですね。で、イエス様は今日ここで主の祈りを教えられてますが、主の祈りって何かというとですね、まあ、簡単に言うと私たちのこうしてください、ああしてくださいじゃなくて、まず主の御心を求めろということですね。これがこの祈りのポイントですよね。私たちがこうしてほしい、ああしてほしい、神様は自分通り、お願い通り行動してくださいじゃなくて、まず私たちが主の御心を行う、それを教えているのがこの主の祈りなんですね。ちょっとこの主の祈りの内容はですね、とても重大な話なんで、まあ、今日これ話し出すとですね、もうこれだけで説教終わっちゃうので、まあ、今日は主の祈りについては詳しくお話ししませんが、まあこの主の祈りのポイントというのはですね、私たちの願い通りに神様を動かすんじゃなくて、私たちが主の御心によって動かされる、まあ、これが主の祈りのポイントだということですね。まあ、ただ14節15節でちょっとこの1箇所だけですね、イエス様がおっしゃっているところを見てみたいんですが、イエス様は特にですね、我らに罪を許す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえという部分をですね、14節15節で詳しく取り上げておられます。で、この意味というのは、私たちが神様に許されたいと願うならばですね、まず私たちも人を許さなくちゃいけないということですね。これなかなかチャレンジですね。まあ、許しの宗教、条件があるのかと、ただ許してくるんじゃないのかという話なんですが、 やっぱりイエスさんははっきりとですね、私たちが許してほしいなら私たちも人を許しなさいっていうことをはっきりおっしゃってますね。ですからこれは、まあ、条件とかっていうんじゃなくてですね、これ大事なことなんですね。私たちはですね、本当に小さな心なので、まあ、なかなか人を許せないわけですね。やっぱりこう、なんていうかな、ちょっとしたことでも恨みを持ってしまうわけですが、まあ、しかしですね、そういう私たち、小さな私たちを許してくれるのが神様じゃないんですかと、神様は広い心で許してくれるんじゃないかというと、なぜ許してくれないかというと、まあ、有名な話はね、イエス様のマタイ18章の有名な話ですね。1万タラントン。まあ、現在の金額では、40億円ですよ。40億円も棒引きしてくれた王様、そんだけ借金を棒引きしてくれた王様がいるのにですね、自分の仲間に貸した100デナリ、これはまあ1ヶ月分の給料なんで数十万ですかね、数十万返せないからといってその人を牢屋に入れちゃう、まあ、そういう人を見てどう思うかと、まあ、ですから私たちの神に対するですね、負債ってのはまあ40億円かいくらか知りませんが途方もないわけですが、まあ、それを許してくれるのにですね、私たちのほんの10万円ぐらいのですね、こう、人が自分にしたことをですね、許せないんだったら、それはおかしいじゃないかと。というのは、結局神様に許してもらった感謝があなたはないんだねって話になっちゃうんですね。ですから、やっぱり許すためには許されたという、こう、本当にですね、確信がないとなかなかできないと思うんですね。で、それができないってことは、やっぱり許されたっていう確信がない。信仰がない。まあ、結局、この信仰の問題になっちゃうんですね。信仰がないとどうしてもですね、人に対する態度が変わってきちゃうんですね。不寛容になってしまう。神様の寛容が、わからなくなってしまうわけですね。ここにも不信仰の問題があるわけですね。ということで、まあ、二つですね。施しと祈り。で、最後に断食のところですね。断食というのは、まあ、ユダヤ教において断食が習慣化されたのはですね、バビロン捕囚の後だと言われています。まあ、今日のイザヤ書も、あそこの箇所はバビロン捕囚の後に書かれた箇所だと言われてますので、バビロン捕囚の後。というのは実はですね、このモーセの律法、旧約聖書最初の方には断食をしろという教えはないんですね。じゃあこのいつから断食始めるようになったかというと、これバビロンによってエルサレムとですね、神殿が壊されちゃったと。まあ、国が消滅したという、まあ、その悲劇を経験した後なんですね。で、彼らはその悲劇を襲ったのは、自分たちの神に対する、対して犯した罪のゆえに、この悲劇が起こったんだということを、確信したわけですね。ですから、こうした悲劇をですね、繰り返さないように悔い改めようと、私たちは、ですね、悔い改めて、まあ、行動で示そう。で、断食をしようとしたわけですね。神様に対する断食なわけです。神様に対するこの悔い改めの気持ちを表すために断食をしたわけです。旅の前にへりくだったわけですね。まあ、しかし、だんだんとまた時を経つとですね、これ神様に対するへりくだりじゃなくてですね、またこれ人に対するアピールになっちゃうんですね。自分がいかに宗教熱心なのかと。人から褒められたいから断食をするってなってしまったんですね。まあ、イザヤもこれ言ってるところですけどね。つまり、やっぱりここでも人々の目は神じゃなくて、人に行ってしまう。なぜか、神様が本当に自分の断食を見てくれてるんだろうかと。本当に神様は私のやったことを評価してくれてるんだろうかというこう疑問を思うとですね、まあ、神様じゃなくてその目の前にいる、周りに人に褒めてほしくなっちゃうんですね。で、承認欲求が、そちらに人に向かってしまう。まあ、つまり不信仰ですね。ユダヤ人、そのユダヤ人の教師たちは、人から認められたいという承認欲求のためにですね、神様との対話であるはずの祈りとか断食を、人に見せびらかすための宗教実践に変えてしまったということをイエス様はおっしゃってるんですね。とてもこれ厳しいと思うんですが、本当にこういうことはですね、現代でも起こり得るのかなと、私たち特に教師と言われるものはですね、本当にこの厳しくイエス様の言葉を聞かなきゃいけないと思うんですね。私たちはついそういう動機でやってないだろうかと。こんな石を噛むような、砂を噛むようなことしてですね、何になるのかというふうに思って、つい人からの評価を求めてしまうっていうですね、そういうふうになってしまうっていうことがですね、私たちの中にもあるんじゃないかなと思わされるんですね。ですから私たちですね、本当にイエス様の教え、これは私たちの行いは人ではなくて神に向かってるんだということはですね、本当にいつの時代にも全ての人に共通する教えだと思うんですね。イエス様の時代に一番宗教心が熱いはずの教師たちがですね、実は不信仰だったというのはまあ衝撃的なことなんですが、 しかし私たちは今日においてもこのイエス様の指摘を重く受け止める必要があるわけです。教師と言われる人ほどこのイエス様の教えに深く耳を傾ける必要があるということです。まとめになりますが、今日はイエス様が当時のユダヤ人の宗教実践、具体的には貧しい人への施しと祈りと断食、これらについての行動を批判したことを学びました。まあ、こうした実践はみんな素晴らしいことなんですね。みんなそれぞれ本来いいものであって、特に貧しい人への施しというのはですね、本当に困ってる人を助けるので、まあ、動機が良くても悪くても僕はすごくいいことだと思うんですが、しかしですね、まあ、相手にとっていいことであってもですね、やってる人がなんか非常に利己的なことでやるということは、まあ、その人にとっては残念なことなんですね。まあ、そういうことを、おっしゃっている。でまあ、当時のユダヤ人がみんながそうとは言いませんが、少なくともですね、一部の人、特に教師たちですね、はですね、まあ、こうした行為が神の御心だから、あるいは自分が心からそうしたいんだということじゃなくてですね、人から褒められたい、人からよく見られたいっていう非常に利己的な動機でやっていたということなんですね。これをイエス様は鋭く見抜いて批判をしたわけです。まあ、もちろん人間は誰であってもですね、人の目を気にするのは当たり前ですし、人からよく見られたいっていうのがですね、その人をまあ向上させる動機にもなるので、まあ、一概に悪くはないんですが、まあ、しかしですね、人の目、世間の目ばかり気にして、まあ、それが自分の行動の動機になってしまう、最大の動機になってしまうとですね、なんかこう非常に窮屈な人生になってきますね。だんだん自分がしたいことが分かんなくなってくると。人の意見に振り回される、評価に振り回される、そういう言い方になってしまう。でだんだんと自分が本当にしたいことや正しいと思うことじゃなくて、まあ、世間がいいとすることをしてしまう。まあ、これは非常に危険なことなんですね。まあ、世間というのはですね、しばしば間違えてしまう。しかも大きく間違えるからですね。ですから人の意見に振り回されずに、しっかりと自分の保つためにはですね、主の御心を求める。それを実行しようということですね。主の神の国と、まあ、御心を求めろというイエス様はおっしゃってますけど、そのように私たちもですね、していくということですね。神の願いを自分の願いとして行動していく、そうしたことを願っていきたいと思います。そのように今週も歩んでいきたいと願います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日は宗教実践とその動機について学びました。私たちはしばしば主の御心よりも人の目を気にして行動してしまうものでありますが、どうか今日の主のイエス様の教えを胸に留めて、私たちも本当に神様の御心を求めて歩むことができますように、私たちを導いてください。我らの平和の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。